今日は詩編の44編です。このところには苦しみの中の祈りが出てきます。一節に、神を私たちはこの耳で聞きました、先祖たちが語ってくれました、あなたが彼らの時代昔になさった御業をとあるわけですけれども、この詩編の記者は昔の神様が助けてくださったこの出来事のことを覚え、そしてまた神様にさらに祈るということが出てきます。昔になさった御業、それはかつてエジプトから神様が導き出してくださり、そしてついには約束の地に入ることができ、二節のところに、あなたは見てをもって異邦の民を追い払い、そこに先祖たちを植えられました。ヨシュアたちによってこの約束の地を勝利して与えていただくことができた。それは三節のところに、自分の剣によって彼らは地を得たのではなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの右腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからですと。それは自分たちの力で敵に打ち勝って勝利したのではなくて、この御顔の光、神様のその臨在が彼らに勝利を与えてくださった。それはあなたが彼らを愛されたからです。ただ神様の一方的なご愛によってヨシアたちは勝利を得ることができたということであるわけです。小さな愛を責めた時にそれを滅ぼすことができなかった。なぜならばアカンがこの滅ぼしなさいというものを惜しんで彼は取って自分の幕屋に、天幕に隠していたということがあったわけです。ですから神様が最も嫌われるものは何なのか、それは自分以外のものを最も愛するということではないかと思います。偶像礼拝、神ならぬものを愛する、それが神様の悲しまれることであるわけです。ですから私たちは第一に神を愛する、また神に従う、そのことによって神様は祝福を与えてくださる。あなたが彼らを愛されたからです。その愛によってまた私たちも悩みの中、苦しみから回復していくことができるわけです。9節のところに、それなのにあなたは私たちを退け癒しめられましたとあるわけですけれども、イスラエルの歴史を見るならば、アッシリアによって北イスラエル王国は滅ぼされ、そしてまたついに南ユダ王国もバビロンによって完全に滅ぼされてしまったわけです。11節のところに、あなたは私たちを餌食となる羊のようにし、国々の間に散らされました。そしてユダヤ人はもう全世界に散らされてしまった、そのようなこの歴史を私たちは見ることができるわけです。12節に、ご自分の民を安く売り渡し、その代価で何の利益も得ませんでしたとあるわけです。神様から離れてしまったら何の利益もない、それは私たちも同じであるということであるわけです。イスラエルの歴史から私たちを何を学ぶべきか、それは神ならぬものを愛するならば私たちは祝福を得ることはできない、神様から離れてしまっては何の益にもならないということであるわけです。そして大事なことは17節のところに、これらすべてが私たちを襲いました、しかし私たちはあなたを忘れず、あなたの契約を無にしませんでした。私たちはあなたを忘れずとあるわけです。私たちは苦しみに襲われた時にどうすべきか、あなたを忘れず、神様を忘れない、そしてもう一遍神様のもとに悔い改めて立ち返っていくということであるわけです。それはルカ15章に出てくる放蕩息子の姿にあると思います。彼は悔い改めてもう一度父のもとに帰ろう、 私は罪を犯しました、そのことを告白して立ち返っていった時に、この父のところに行った時に最上の着物を着せられ、そしてまた息子である印の指輪をはめてもらい、死んでいた者が生き返った、もうその喜びがあったということであるわけです。私たちはこの神様との約束、契約を無にしない、そのことを私たちは思い起こさなければならないわけです。25節を見ると、私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地についていますと。もうそれこそ腹ばいになって身を投げ出して神様の前にひれ伏すということであるわけです。その悔い改めによって私たちは祝福の回復に預かっていくことができます。26節を見ると、立ち上がって私たちをお助けください、御恵みのゆえに私たちを贖い出してください。本当にもう一度神様が私たちのために立ち上がってくださり、祝福を与えてくださる時に私たちは恵みの回復を得ることができるわけです。もし今自分が恵まれていない、そして苦しみの中にあるとするならば、もう一度自分自身がどのようなものであるのか、そのことを顧みさせていただいて、そしてもう一遍神様の前にもうひれ伏して、そしてまた豊かな恵み、祝福の回復を得るものとさせていただきたいと思います。